それでは通告に従いまして6番土屋裕二が一般質問をさせていただきます。大きく2点、災害時の避難所についてと移住定住政策についてでございます。よろしくお願いをいたします。1点目に、災害時の避難所についてお尋ねいたします。ここ数年の大雨や台風、猛暑など被害の状況を見ると、日本を襲う災害は年々激甚化していると言われています。暴風、豪雨、洪水だけでなく、いくつ起こるかわからない地震、今までにない猛暑など様々な災害に対応をしていかなければなりません。そこで9月の台風9号、10号の避難の状況、これから、災害時の避難や避難所の準備状況についてお尋ねをします。その前に、この前の台風10号接近に伴う、私たちの地区は自主防災組織で避難所を開設した時のことを少しお話をさせていただきます。地元初山地区のことですが、これは他の町づくり協議会や自主防災組織での防災訓練に、少しでも参考になればと思ってお話をさせていただきます。まず台風9号の時は初山地区民センターが指定の避難所として開設をされました。しかし台風10号に接近では地区民センターは危ないということで、坪野郷野良社会福祉協議会壱岐島ホールが指定されました。他の地区では一応地区民センターなどが指定避難所で開設されました。市としては初山地区は社協会壱岐島ホールが避難所としての認識があったと思いますが、初山の方にはそれがなかなか周知ができなかったと、思っております。台風10号の大きいニュース、台風情報を聞くと特に南向きの私たちは、どうしても避難をしなければならないと思いましたが、壱岐島ホール社協に避難をしようと思いましても、壱岐島ホールにおいては3日前から駐車場がいっぱいで行けない、社協においても、もういっぱいにいっぱい近くなっているということで、どうすればよいだろうかということで、地区官庁、副官庁、地域担当職員と私たちと話し合いをして、初山地区民優先の指定避難所ということで危機管理課にお願いをいたしましたが、指定避難所の設置は難しいという職員の、職員の配置上無理があるということで返事が来ました。それで危機管理課も初山地区自主防災組織で対応するならということで、自分たちで設置に至りました。地区公民館の招集で館長の招集で会議を開き、避難所を初山小学校体育館としてあくまでも郷野良社協壱岐島ホールに入れない人の受け皿として開設することを決めました。避難所開設のチラシを全校配布し、初山地区にある防災無線による告知放送、消防団による巡回による開設のお知らせなどを決め、その後初山地区防災会議を公民館長、自主防災組織の長、消防団 各組織を集めて、場所、地区民への周知、会場時間などを、決め、皆さんにお願いをし、開設の準備をいたしました。開設の当日も 官庁自主防災の役員、消防団とで開設、小学校の教頭先生にも対応をしていただきました。市からは体温計、消毒液、マスク、充電式ランタン4基、段ボール30枚が提供されました。小学校にあった大型扇風機、マット、スリッパ、椅子など、他にポリタンク、発電機、これも地元消防団に借りて一応避難所の形が整いました。9月6日12時に開場を行いましたところ、開場と同時に避難者が続々と来られ、コロナウイルス感染症、密を避けるためにステージ前から距離を置いて自分たちで持ってこられたマットやカバーなどで、場所を確保していただきました。体育館のセンターにはトイレ通路用のマットを引き、足音が極力しないようにしました。またトイレが私は近いのでとかいう人がいらっしゃいましたので、そういう人たちをトイレの近くに場所を取っていただきました。この日は学校に行かれた扇風機で一応対応はできましたが、猛暑でなく良かったと本当に思っております。熱中症、脱水症状など内容、副官庁が注意事項を、皆さんにお話をし、自主防災の避難所であるため、避難者の中も苦情を言ったり勝手な行動をしたり、具合が悪くなる人も、皆さんのおかげで何一つ悪いことはなかったと思っております。壱岐の島ホール社協には、なかなか行きにくくても地元の避難所であれば来やすいと言われ、ここだったらお世話になりますと、最終的には、最終避難者は35世帯63名でした。全体を通して感じたことは、初山地区は平成30年度と令和元年度と2年間防災訓練を行いました。その防災訓練が生かされたと特に感じております。防災訓練をする前は、自主防災は作ったが会長が誰かわからない、今は、前年度より、市の方に自主防災組織の会長は付け出すように今はなっていると思います。それと特に感じましたのが、防災無線の使い方、防災無線の鍵の場所、わからない地区がいっぱいありました。今年の2月23日に防災訓練の時に、鍵のないところは皆さんに鍵を作って配布、そして放送のテストをしたばかりでした。消防団の巡回など、災害がない時には気になりませんが、いざという時に本当に訓練が役に立ちました。また課題も多くありました。看護師がいない中、具合が悪くなった人がいたらの、もし出たら、そういう時の、対処できるのか。体育館ですので、テレビ、防災無線など情報が入らない。それとペット持ち込みの人の対応ですね。それに駐車場に 何組か車の中で避難をされておりました。その人たちの対応、次が一番問題であって、もしもこれが真夏猛暑日で30度以上の時に体育館の避難所でいいのか、いろいろと感じたことをお話ししてみました。 改めて防災無線の大切さが分かりました。それで、質問に入ります。台風9号10号で避難所の状況、新型コロナウイルス感染症防止のため避難所の居住スペースについて3密を避けるため人と人のとの距離を確保することが求められていますが、避難所の収容人数など減らすと思うが、避難所を増やしたりすることは検討されているのかお尋ねします。私たちは自主防災組織で自主避難所を開設しました。防災訓練が大変役に立ちましたが、多くの課題も残りました。これからまちづくり協議会、自主防災組織などで防災訓練が行われると思いますが、避難所開設に伴う通知、必要な備品、情報のための防災無線など、自主防災組織の、避難所マニュアルを作るべきと考えますが、執行部の考えをお尋ねします。
上村刑事議員の質問に対する理事の答弁を求めます。
土屋裕二。
こんにちは、上村でした。はいはい、すみません。土屋裕二議員の質問に対する理事の答弁を求めます。失礼しました。はい、総務長。
6番、土屋議員のご質問にお答えいたします。台風9号は9月2日から3日にかけて壱岐島より西側を通過いたしまして、壱岐空港で最大瞬間風速 40.1 メートルを観測しました。市災害対策本部では2日午前9時より市内10カ所に自主避難所を開設し、最大で75世帯114名の方が避難をされました。台風10号は9月6日から7日にかけて壱岐島より西側を通過しまして、壱岐空港で最大瞬間風速 40.6 メートルを観測いたしました。市災害対策本部では6日午前9時より市内21カ所に自主避難所を開設をいたしました。その後避難状況を確認しながら5箇所を追加し、計26箇所の避難所を開設したところでございます。この台風はこれまでに経験したことがないような暴風、高波、高潮の恐れがあるという予報が出されたこともありまして、かつてない避難者の数となりました。最大で1199世帯2225名の方を受け入れたところでございます。また今回の台風に対する地域防災減災活動におきましては、まちづくり協議会、自主防災組織の共助が際立ち、初山地区をはじめ12団体の自主防災組織による避難所開設によって、地域住民の安全確保に非常に大きく貢献していただきました。このような状況下において、高齢者や障害のある方、介護を必要とされる方などの要配慮者に避難していただく福祉避難所の充実が課題となったところでございます。事前に早めの避難を促すとともに、福祉避難所としての指定と周知に努め、対応できる施設の確保と看護師、保健師等の専門職員の配置など、避難所確保方針の改善や社会福祉協議会等との関係機関との連携をさらに推進してまいります。なお現在市の指定避難所は48カ所ありますが、地震、 豪雨、台風などによる想定される災害の種類や規模に応じて避難所を開設をしております。今回のようにコロナ禍における避難所運営においては、避難者で施設を密にしないための工夫が必要であり、そのためには数多くの避難所の開設ということになりますが、市が直営で避難所運営するにあたっては、今回の経験で実証できましたが、市職員数に限りがあるため、すべての指定避難所を同時に開設することは困難であります。このようなことから、先ほど触れさせていただきましたが、自主防災組織による避難所開設にご協力をお願いせざるを得ないと考えております。市が指定する避難所だけではなく、公民館等の地域の施設を避難所として利用することも可能でありますので、地域の事情を一番把握されている自主防災組織で避難計画を立てていただくことも推進してまいります。次に、自主防災組織の避難所のマニュアルについての質問でございますが、自主防災組織での避難所開設に対するマニュアルの作成は、緊急時の混乱を避ける上で大変有効な手段であり必要でございます。特に勝山地区においては詳細な計画のもと防災訓練を実施されておりますので、その計画と今回実際に出てきた課題等により実効性のあるマニュアルが作成されるものと思っております。今回の質問をいただきまして、市ではこのような先駆的な取り組みも参考にしながら、まちづくり協議会等における自主防災組織による避難所の開設や運営が円滑かつ統一的に行えるように、避難所運営マニュアルのひな型を作成しようと考えております。あわせてご指摘の災害対策本部との連絡体制、連絡手段、必要な備品、資機材等についても、優先順位の高いものから計画的に充実を図ってまいります。避難所では、施設の種類や規模等によって運営方法が異なりますので、地域の実情に合わせ、各まちづくり協議会等でマニュアルの改良をお願いしたいと思います。また、避難所運営マニュアルだけでなく、災害の種類に応じた避難場所、避難経路、役割分担等を定めた地区防災計画を作成することが防災に有効であるとされておりますので、避難所の運営マニュアルを含めた地区防災計画の作成も推進してまいります。マニュアル作成等について、非常に貴重なご意見をいただきありがとうございました。以上でございます。
以上。
土屋議員。
新型コロナウイルス感染拡大によって、避難所の数が増えれば職員の配置も難しくなると思います。やはり指定避難所だけじゃなくて、自分たちで行う自助共助である自主防災組織の避難所を活用すべきと思います。それとやはり猛暑対応で地区民センターであればエアコンがついたところがありますが、小学校あたりの教室の利用もできれば可能にしていただければと考えております。2点目に体が不自由な方、持病を持ってある方、体調の悪い方など専用の避難所を、先ほど言われました福祉避難所ですね、
優先的に避難してもらうよう、設置をしていただきたいと思います。各社協とかですね、そういうところに避難していただければ、看護師さんの数も減らせるし、職員の数も減らせて、自分たちだけのところは健康な自分たちだけで、享受の形でやっていけると、考えておりますので、そこのところも先ほどのマニュアルに、加えていただければと考えております。これはやっていただけるということで、あと1点だけ、台風の時に気になったことがございます。ケーブルテレビの断線の映像、何日も続きました。普通線の周りに木が覆いかぶさって絡みついたようになっておりました。普段から少しずつでもカズラと木などを除去していれば、大風で断線も少なかったのではないかと思います。できれば、普通のメンテナンスじゃないですけど、それはやっていただければ少しでも災害が食い止められたのではないかと思いますので、そこをお願いしておきたいと思います。それで、これは今のは、通告してませんが、何かありましたら
お願いでいいですか、答弁ありますか、
はい、もし何かありましたら、
企画振興部長。
ケーブルテレビの断線につきましては、台風この9号10号では、2週間程度断線が、不通が続いたということで、市民の方々にはご迷惑をかけたと思っております。ケーブルテレビにつきましては、常日頃から計画的に伐採等はしておりますが、なかなか距離も長いもんで、すべてすぐにできる状況ではございません。今後につきましても計画的に伐採等を進めてまいりたいと思っております。
議員
よろしくお願いをいたします。それでは、一つ目終わりまして、二点目の質問に入ります。移住定住政策についてでございます。新型コロナウイルス感染拡大が広がり、大きな影響を与えております。日常生活も大きく変化しています。その一つが働き方改革、首都圏の企業を中心にテレワークが急激に広まり、テレワーク、進展、働き方のライフスタイルなど選択肢が増え、地方にとっては、移住などのチャンスではないかと考えております。コロナウイルス感染も第3波が来て衰える気配がありません。激変する社会状況を踏まえ、今後どのような移住定住政策を展開していくのかお聞かせいただきたいと思います。テレワーク、リモートワーク、ワーケーション等が注目されているが、都市部からの誘致に関して市の取り組みは。2番目に、特定地域づくり事業協同組合制度が令和2年6月4日から施行されました。この制度を利用してはと考えますが、市の考えをお尋ねします。移住する最大の決め手は、すぐに住める家があることだと思っております。移住者の多い市町村では、移住促進のために、住環境の整備に力を入れており、空き家を改修してすぐに住める家を多数用意した結果、移住者が増えたと聞いておりますが、本市においても多数の空き家が点在していますが、それらの空き家を整備することで有効活用を図り、移住促進につなげてはいけると思いますが、市の考えをお尋ねいたします。
はい、熊総務部長。
6番、土屋議員のご質問にお答えいたします。 テレワーク、リモートワーク、ワーケーション等の取り組みについて、私の方から、答えさせていただきます。先ほどの上村議員の質問でもございましたが、本市のテレワークの推進につきましては、昨年度日本テレワーク協会から自治体最優秀の賞をいただくなど、全国的に評価をいただいているところでございます。昨年度、壱岐市テレワークセンターにおける利用者は3481名でございまして、うち1154名が当該からの利用となっております。視察につきましても、1年で90もの企業、自治体等が訪れるなど、テレワークセンターは壱岐市を訪れる目的の一つとなっているところでございます。土屋議員がおっしゃる通り、ウィズコロナ時代の新しい働き方、生き方として、今後さらに注目されることが予想されます。一方、全国の自治体も観光の新しい手法として、ワーケーションに取り組んでおりまして、誘客合戦は今後、ますます激化してくると思われます。本市といたしましては、全国有数のテレワーク先進地としての優位性を生かしながらも、さらなる取り組みを進めてまいります。その中において、特に重要なのは、ただ PR するだけではなく、地域の独自性を強調することによって、ターゲットに合った戦略的な進め方を考えております。それは、本市のワーケーションの特徴を、働く、遊ぶ、そして学ぶことができる場所と示すことで、他の地域との差別化を図りたいと考えております。今年度は首都圏などに住む家族連れや福岡都市圏の若いカップルなど合計13人の方を対象に1週間滞在していただくモニターツアーを実施いたしました。本市のワーケーションのメニューとして準備したアウトドアプログラムや対話会への参加などを体験していただきました。アンケート結果から各プログラムともに満足度は高く、特に子ども連れの家族においては、お子さんの小学校体験留学を合わせて実施しましたところ、学校の受け入れ体制も高い評価をいただいたところであります。来年度におきましても、引き続き福岡都市圏をはじめ、関東、関西に向けても情報発信を行うとともに、積極的に誘致活動を展開し、ワーケーションの聖地を目指したいと考えております。以上です。
はい、企画振興部長。
私の方から土屋議員の定住移住政策の2点目3点目のご質問にお答えをいたします。まず2点目ですが、特定地域づくり事業協同組合制度を活用してはとの質問でございます。特定地域づくり事業協同組合制度につきましては、人口急減地域において事業者単位では年間を通じた仕事がない、一定の給与水準を確保できないなどの理由により人口流出の要因や UI ターンの障害になっている等の地域の課題解決のため、地域全体の仕事を組み合わせて年間を通じた仕事を創出し、雇用した職員を組合員の事業に従事するために派遣することで、地域の担い手を確保することを目的とした労働者派遣事業でございます。特定地域づくり事業協同組合は、中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が対象団体であり、組合の設立認可後、県知事から認定を受けることにより、労働者派遣法に基づく労働者派遣事業を特例として許可ではなく労働局への届け出で実施することが可能になるものです。 また個々で雇用される職員は常勤雇用の正規職員であることが条件付けられております。事業協同組合への財政支援として組合運営費の2分の1を市が支援することとされております。市負担分の2分の1を国が市へ補助し、残りの2分の1に対して特別公正措置がありますので、市の実質負担は組合運営費全体の8分の1となります。なお県による助成は予定していないとのことでございます。そのため組合は運営費の2分の1を組合員からの労働者権の利用料金収入を確保する必要があります。九州ではまだ組合は設立されていませんが、来年度に向けて複数の団体が認定を目指しているようでございます。本市といたしましても本事業を活用して観光業や農業分野での労働力確保、 UI ターンによる定住人口の拡大を図るべく積極的に調査研究を行っているところでございますが、本事業はあくまで民間事業者が事業実施主体となっておりますので、関係機関と連携を図りながら事業の推進を図る予定でございます。次に3点目の移住者の住まいの確保についてのご質問でございます。議員ご指摘のとおり、移住希望者にとりましてはすぐに住める家があることが移住の決め手の一つとなると考えております。本市では移住者の住まいの確保のため民間事業者と連携し移住者向けの住宅を整備しております。建設戸数の半数を移住者向けに貸し出すことを条件に1戸当たり100万円を補助し、平成30年度に4戸、令和元年度に12戸、今年度12戸の建設予定であり、移住者向けに計14戸の住まいの確保ができております。さらに本年度は定住促進空き家活用事業を活用し、市において3戸の空き家整備を行っており、来年2月に完成予定で年度内に入居できるように進めております。本事業は初めての試みであることから、次年度において事業の効果検証を行い、効果があると判断できれば本事業をさらに活用し、空き家の利活用を図っていきたいと考えております。また、空き家バンク登録の推進のため、本年度は固定資産税納税通知書にチラシを同封し、制度の周知を図るとともに、危機管理下で空き家、遺棄し空き家対策、遺棄し空き家等対策計画を策定する際に、空き家の外観調査が行われていることから、その所有者に家屋の今後の利用についてアンケート調査を行い、空き家バンク登録推進を図っております。その効果もあり、今年度は新規登録件数も増えている状況であり、登録件数が増えたことで、問い合わせや移住定住ホームページの生島暮らしの閲覧件数も伸びていることから、今後も空き家バンク登録を推進し、移住につながる住まいの提供に努めていきたいと考えております。
土屋委員。
はい。1点目の、再質問ですが、東京事務所で移住相談が、9件と漁政オープンで貼っておりました。はい。あ、はい。コロナ感染で場所にとらわれない、移住体験ツアーをオンラインで疑似体験動画をなどを、ポータルサイトで発信して、見てはどうでしょうかということをお願いをしたいと思います。疑似体験で、まあ、来てもらうともいいですけど、やはりコロナ禍ということもありますので、
それと、まだ壱岐島移住相談員福岡が12月12日明日明後日ですかね、福岡で、イムズ3回で開かれると聞いております。もう移住に本当につながればと思っております。質問になられた、それでは2番目、特定地域づくり事業協同組合制度ですが、これは島根県選出の細川衆議院が会長を務められる人口 急減地域対策議員連盟が中心となってまとめられた議員立法であります。人口減少が進む地域で集落営業営農組織や農家介護事業など人手不足の中小企業や個人事業主が出資して事業協同組合を作り、都道府県知事の認可、先ほど、部長に言われましたが、給与や社会保障保険を保障して若者を通年雇用し出資元に派遣する組合の2分の1を国と市町村が折半し、支援する。政府は同事業の推進交付金として2020年に予算5億円を計上しております。人口年間、1人年間400万円を上限とした若者らの、人件費や事務局の運営費を支援対象とする。市町村の負担の2分の1は国が、先ほど言われましたのでここは省きますが、これは個別事業者の人件費などのコストを削減、負担を軽くし、人材採用しやすくするとともに地域おこし協力隊などの期間限定ではなく若者の過疎化、過疎地への定住につながると考えられておられます。また働く人も年間を通して働ける、給与や社会保険など保障されると聞いております。移住でもですが、域の人の雇用の場としても活用できるのではないかと考えております。細田氏は、作った細田氏ですね、手を挙げるところがあれば全部認めるというつもりで、頑張ろうという、地方に発信を、地方に住みたい人に必ず出てくると、呼びかけをしておられます。そこで、もう各団体には説明をされたのか再度お尋ねをします。県の特定地域づくり事業協同組合制度の県を、県の地域づくり推進課に聞きましたところ、長崎県では壱岐市、五島市がやろうとして1週間前ですかね、そこぐらいが手を挙げている、他の市町村はまだ動きがないと聞いております。それと 3番目の件ですが、長崎県のお試し暮らし市町の試し住宅の中に壱岐市は居住、お試しの居住が載ってないのですが、お試し住居自体がないのか、作られてないのかお尋ねします。先ほども言いましたが、行き子留学など親子で来られることがあります。住居が不足しているのは、いつでも住める住居を確保すべきと考えますのでよろしくお願いします。その2点ですね、地域の団体に説明をされましたのかと、とお試し住宅の件もお願いします。
はい、はい、本田企画振興部長。
土屋議員の2点のご質問にお答えをいたします。特定地域づくり協同組合につきましては、 現在、県の振興局、それから市、それから 農協等と協議を重ねておりまして、手を挙げるようにしております。農協等については説明を終わっております。次に2点目のお試し住宅でございますが、市の方もどうにかお試し住宅を確保しなければいけないと考えておりますが、なかなか進んでいない状況でございます。現在100万円の補助を出して半分を移住者向けに確保する施策等を取っておりますので、その中のいくつかを確保できないかというような考えもございます。やはり移住者に向けましてお試し住宅は必要なものでございますので、今後その辺含めて研究し検討したいと思っております。
はい、土屋議員。
はい、やはり組合を作るまでは大変ハードルが高いと思いますが、とにかくやる価値はあると思いますので、ぜひ、雇用を増やす意味でもやっていただきたいと思います。また農協、酒造組合などもいいでしょうね。やっぱそういうこう企業で農繁期に空いたところは酒造組合とかそういう形が取れれば、年間を通して、働いていただいて給料も払えて、収入になると思いますので、ぜひ、やっていただきたいと思います。それとお試し住宅はやはり他の地区はホームページかあれ見ますと赤色でこうなんていうんですか、住宅の何日間とかそれとは書いてあるけど、行き地だけはまだ書いてないので、できましたら、早めに作っていただいて、お試し住宅で来てもらって移住を推進できればと思っております。いろいろと回答をいただきましてありがとうございます。少し早いですが終わりたいと思います。ありがとうございました。